本田健の人生相談ディアー健。小林まどかです。本田健の人生相談ディアー健、健さんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、この番組でもハッピーマニーについてはいろいろとご紹介してきてるんですけれども、うん、もうすでに日本語版のハッピーマネーが発売されているということで、うん、
はい、
想定がこう、うん、スマイリーのような、
はいはいはい、
感じのが実際の英語のバージョンと同じ感じの想定なんですが、ただ一番上に一瞬で人生を変えるお金の秘密っていうふうに日本バージョンには日本語が書かれていまして、どうですか、この健本田が書いて本田健が訳っていうふうに書いてありますけれども、はいはい、これが出来上がった時は健さんどんな、うん、お気持ちでした？
やっぱりそういう本って日本で僕は見たことがないので、
ですよね、
その原著者が英語で書いて、うん、はい、そしてそれを翻訳も自分でやるっていう一人二役みたいな、
そうそう、
ちょっと腹話術みたいな本ってないのでね。
でそう、はい、この番組でだってかなり前からそんなこと起きちゃうかもしれないですねっていう、 そうね、
で冗談じゃますもんね
っていうのが今こうやって、はいはい、私手にしてるんですけれども、はい、英語版もありますが、うん、中身っていうのは、うん、そのまんま健さん英語からの日本語にされてるんですか？
そうですね、100ページぐらいカットしましたので、
その
分だいぶそのカットしましたけど、まあ、でも基本はそんなに大きく変えてません、
そのカットするその優先順位ってどういうところから？
ね、アメリカの本ってもう何度も何度も同じこと言うんですよ、繰り返し的に、
はい、
それをだいぶ省いたんですよね。
へ、はい、それが日本語版と英語版の違いですか、
う
ん
う
ん、書籍の、
ね、はい、でまあ、日本語版はもう少しその例えを減らしたりだとか、その結論から言ったりだとかっていうことをしましたね。アメリカの本ってなんかダラダラダラダラなんかエピソードが続くんですよ、てかそうじゃないと読まないんですよね。
ああ、じゃあそういう違いも踏まえて、だからやっぱり海外に出すって一言言ってもそういうとこも抑えないといけないっていうのは簡単なことじゃないですね、
うん、そうですね。なので結構これは日本語訳するのも時間かかりましたし、
そうですよね、だって構成が全然違うんですもんね。
そうなんですよ、まあ章立ては一緒ですけどね、
はい
はい、まあ、でもすごく面白い読み物になりましたし、翻訳もちょっと気をつけて、その翻訳帳にしたので、なんかちょっと外国で語で書かれた風の、ま
あ、
というかそうなんですけど、なので英語と日本語と両方買って読むと面白いかもしれませんね。
そうですよね、はい、勉強にもなりますしね、
はい、で英語ねすごい簡単な英語だから、中学校3年生から高校1年生ぐらいで読めると思います、
はい
はい、
英語の勉強にもいいですもんね、
はい、
ということで、
はい、
ぜひ手に取って両方ちょっと読み比べる楽しみなんていうのもありますね、
はい、そうですね、はい、
それでは本田健の人生相談ディアー健、今日も最後までお楽しみください。本田健の人生相談ディアー健。続いては人生相談のコーナーです。このコーナーではリスナーの方からいただいた質問に健さんに立体話法でお答えしていただいています。ラジオネームメンフィスさん、健さんこんにちは。
はい、こんにちは。
押さえつけてくる上司に腹が立ちます。仕事と全く関係ない話題だったのですが、若い子の間での流行らしく部下に教えてもらった知識をいちいち自慢げに話してきます。自分もついさっきまで知らなかった知識なのに、知った途端知らないという人をめちゃくちゃバカにする人の心理何なんでしょうか。やんわり注意したいのですが、ギクシャクするくらいなら我慢すべきかなとも思っています。どう接するべきでしょうかということなんですね。、
はい、まずその心理はすごいコンプレックスの塊だってことですよね。当然
確かにそうですね。
そうそう、だからただ単にコンプレックスの塊で、そういうふうな知らなかったらバカにされると思ってる人が人をバカにするんです。
そうですよね。だってもっと器大きかったら、いや今知ったんだけど知ってるとかっていうふうに振りますもんね。
そう、だから逆に言うと、あこの人ってなんか小さい時あったのかなっていうふうに こちらが余裕を持つと、おかしくなるぐらいじゃないですかね。
そうですね。
そう、あ、そんなことでバカにされてると思ってんだこの人はって、はいはい、いうふうに思えるかどうかなんです。
そうですね。そうするとちょっとこう、はい、まあ、俯瞰で見て、うん、あの可愛らしいなっていうぐらいまで感じられたら、うん、自分の方が余裕を持って接することができますよね。
そうですね。だから上から目線でやってくる人っていうのは、うん、なぜ上から目線になるかというと、やっぱり自信がないから来るんですよ。自信がある人とか力がある人は別に上から抑える必要が全くないんですよ。
そうですね。
そう、お金持ちの人はわざわざ自分がお金持ってるってことを教える人もないし、そのお金がある人っていうのはわざわざそのお金があるためにブランド品を買わなくちゃいけないとは全く思ってないと一緒で、知識を持ってる人は別にひけらかす必要がないんですよ。
そうですね。
そう、だからもうこの人はもうその残念で、これ以上残念で悲しい人はいないっていう研究材料にしたらどうですかね。
うん、そうすると見え方が変わりますもんね。
うわ、ここまで残念な、なんかあなたは残念な上司ナンバーワンですよみたいな、うん、心の中で思っとけば、うん、温かく見守ってあげるんじゃないですかね。
うん、そしたらあの知ったかぶりでこうなんだよって言ってる時もちょっとどっかでププって思いながら、
ね、そうそう、僕だってそこに立て込みかけてすごいですねって、それどうやって知ったんですかとか聞いちゃいますけどね。
ちょっと上級
初耳、やっぱこの知っといた方がいいですかねとか当然では君みたいなこと言われていや、さすが部長はすごいなとかって言っちゃいますけどね。そうしたらめっちゃ気に入られますよ。
そうですね、はい、そういう人は多分そういうところで気持ちよくなるんでしょうからね。そうそうそう、
だから別にこの人にギャフンと言わせる人もなんともなくて、そのコンプレックスを逆手にとって仲良くなればいいんじゃないですかね、
は
い、
あ、そうですね、うん、はい、
もうそういうのはぜひ教えてくださいとか言っとけば。
そうですよね、はい、質問ありがとうございます。
はい、
続いてはラジオネームカツオさん。寝るときに不安に苛まれて不眠気味です。30代前半になり、仕事のこと、結婚、友達、これまでの人生などが頭をよぎり、漠然と不安になります。仕事もできず、いまだに独身で、友達も結婚して連絡もなくなり、これまでの人生も一人で孤独に周りを気にしながら過ごしてきたことが多い人生です。周りと比べたら非常に劣っているように感じます。知識や人脈、これまで培った経験、自信、そんなものがあれば違うんでしょうが、中身がないまま年齢を重ねていることが一つの原因で、何をしてもうまくいかないと感じてしまって、孤独感も強いです。不安感を払拭するには何が必要でしょうか、ということなんです。
うんうん、でも30代前半でよくそこまでちゃんと自分をね、冷静に見るだけの力がありますよね、うん、やっぱりカウンセラーの才能とか、そういうのがある人だと思いますけど、まあ、こういうね、感じてない人はいないと思いますよ。例えばこれは結婚していても例えば子供ができないってことが不安だったり、子供ができたらできたら子供が一人いるんだけども、この子の未来がどうしたらいいか分からない、教育と旦那さんとあのこう全然意見がなくて、もうだったら離婚かもとかってなったら、もうすごい悩んでるかもしれないし、うん、だから人はそれぞれ悩むポイントが違うってことをまず勝男さんには分かってもらいたいんです、
はい、
僕は全く悩みがないように見えますけど、まあ、悩みって普通の人の悩みはあんまりありませんけど、それでもやっぱりこう考え事、心配事ってのは常にあるわけですよね、うん、でそれは全くなくなるってことは人間である限りないんですよ、うん、まあ、そういうことから考えた時に分野が違うだけ、うん、で そういう気になることっていうのは、うん、もうどんだけ金持ちの人でもどんだけうまくいってる人でもあるんですよ。
そりゃ人間生きてたらありますよね、ケンさん。
そうそう、ただ不安で、ね、孤独だと自分だけがっていうふうに思うのがその特徴なんですよ、うん、ね、
うん、そう、でもこういうふうにこう特に周りが結婚しだしたり、自分と身近な友人 その対照的に比べた時に、うん、ああ自分は孤独だなとか、自分はまだ人があんなに進んでるのに人生まだ自分こうだって思っちゃうのって、なんか年齢的にも状況的にもあると思うんですけれど、うん、そういう時って思っちゃいますよね。こうここからどういうふうに気持ちを上げていくかっていうのってどうしたらいいんでしょうね。
まあ、一つにはね、その孤独や不安っていうのは一生消えるもんじゃないんです、
はい、
それパートナーができても不安や孤独っていうのはついてくるもんだから、うん、これって人間である限りついてくるもんだというふうに思ってください、はい、それはお金ができたり仕事ができたら一瞬不安がなくなったような感じがしますけど、例えばお金で言うとね、じゃあ10万円あれば貯金が不安がなくなるかってそういうものですし、100万あれば、1000万あれば、1億あれば、10億あればいいのかっていうと、今度はまた別の不安が出てくるんですよね。なのでそういった意味ではそれは一生なくなることはないってこと。うん、もう一つは、はい、その孤独を感じるのでパートナーが欲しいっていうモチベーションにもなりますよね、孤独の中に人は誰かを求めたいっていう気持ちになるもんだから、うん、孤独を感じる不安を感じない人は 何もないまま30代とか過ごしちゃうんですよ、
うん、
で40代とか50代になってやばい孤独だみたいになるわけだから、うん、今30代前半になってそれを感じてるってことは、結構スタートを早く切れるってことですよね、まあ、そういった意味では自分の孤独感をちゃんと見て、でそして自分にはどういうパートナーが向いてるのかなとか、そういうのを考えていくことが必要だと思います。
うん、なんかそこまで孤独を感じた人って将来 あのパートナーになる女性はだから大事にしてもらえるんじゃないかなっていうのも、なんか今ケンさんの話聞きながら思ってたんですけれど、
う
ん、
そうですね。で同時にもうカツオさんのパートナーはどっかにいる可能性があるわけだから、
はい、
早く動かないとその人はずっと独身なわけで、なのでその人のためにも不安を感じてね、何も行動しないんじゃなくて、その自分のパートナーを探す旅にぜひ出かけてください。はい、
はい、カツオさん質問ありがとうございます。以上、人生相談のコーナーでした。
本田健の人生相談、ディア健。
続いてはラジオミニセミナーのコーナーです。今週はセルフブランディング力を身につけるというテーマで健さんに伺おうと思うんですけれども、というのも今、まあ、SNS がここまで発達してきて、割と誰でも自分をアピールしたりいろんなことをこう発信しやすい環境だと思うんですけれども、でも見ているとその発信の仕方が、うん、まあ、もちろんバランスよくできる人もいるんですけれども、それがちょっと行き過ぎちゃうと、なんかすごいいつもこの人を自慢してるよなっていうふうに相手に届くような感じだったり、そういう意味ではセルフブランディングってすごく難しいことだなって仕事も含めて当然思うんですが、ケンさんって割とその常に自分をこう公平な環境で見てるじゃないですか、そういうのはどういうふうに培ってこられたんですか？
自分がどう見られるのかっていうのは、そのなんか鏡が1枚もない人と1枚ある人と4枚ある人と360度ある人っていると思うんですよね、うん、で鏡がない人っていうのは多分お化粧してる時も変なこの辺に口紅したとかしてる可能性があるんですよ。
ちょっと酔っちゃったりとか、
そうそうそう、でそれに気がつかない、周りはみんな気がついてるんだけど、例えばだからそういう人はすごい自意識過剰で私すごいっていうのを常に Facebook とかでアピールして、うん、で周りからなんかいいねをもらってんだけど、わあこの人痛いよねとかって言われてても気がつかない人ですよ、
はい、
で鏡が1枚ある人っていうのは、あちょっとさっきやりすぎたかなとかっていうふうに思ったりとかすることができる人ですよ、うん、で360度ある人っていうのはこういうふうに言ったらこのタイプの人はどこを感じるんじゃないかなって、ポジティブな人はこう感じるだろうなって、
はい、
今人生がうまくいってる人はこう感じるだろうな、うまくいってない人はこう感じるだろうなっていうことがよくわかるってことなんですよ。
じゃあ立体的にいろんな角度から感じられるっていうことですね、
はい、そうそう、例えば20代から見たら僕は50代なのに頑張ってるおじさんだなって思うかもしれないし、はい、70代から見たらわしも50代だったらあんだけ頑張るのになと思うかもしれないし、例えば年齢によっても全然違うんですよね、性別によっても違うし、でそういう意味でそのどういうふうに見られるのかっていうのはよく分かっておいた方がいいんじゃないかなと思います。
うん、その見せ方、漢字で言うと魅力の実の方、見せ方ってどういうふうにこう変えていけるものなんですかね。
まあ、一つにはねやっぱりこう偽ることはできないから、
はい、
その人がどういう人なのかっていうものは隠せないと思います。だからそのこれからの時代どんだけ自分がかっこよく見せたとしても、どれだけなんかそういうのを演じたとしても長続きすることはできない。
うん、
だからまあ短期間はできるかもしれない、人は短期間に騙されることがあったとしても長期では騙されないと思うんですよ。
ああそう考えると、うん、もう正直に自分の等身大でいるっていうことですか。う
ん、まあ、必ずしも等身大でいかなくちゃいけないわけじゃありませんけど、なんか偽りのブランディングをやっても、やっぱりメッキはすぐ剥がれちゃうっていうのは僕は思うことですよね。うん、ただブランディングっていうことでいくと、自分はこういうふうになりたいっていう明確な姿があって、
はい、
でそしてそれを目指しながら行ってるっていうのはやっぱり人の心に響きますよね。
うん、
だただ単に等身大にいたらいいかっていうと、そういうわけでもないと思います。
うん、その例えば仕事職種で言うと、フリーランスの方たちは本当に自分を他の人とこうどうやったら差別化してセルフブランディングをしてっていうのを割と考える方だと思うんですけれど、中にはこの番組に来る質問でも会社員の方で、そんなにもともと考えてなくてこれから独立したいけれどセルフブランディングどうしようっていうような質問も あるんですけれど、うん、会社員で働いている中でのそうしたセルフブランディングっていうのはどういうふうに作っていったらいいんですかね、うん、
まあ、会社員ってやっぱり目立つとまたマイナスになったりもしますからね。
ああ、そっか、
うん、だからさ、やっぱり例えば Facebook とかそういうのでも、うん、その上司とかそういう人とつながってると、はい、またこいつなんか派手なことしやがってと思われてるかもしれないし、だからそのブランディングは多分だいぶ違うと思うんですよ。フリーランスだと 目立ってなんぼみたいなところが、従業員の場合はなんか目立ちすぎるの良くないってこともありますよね。
そうですね、うん、
なのでその生き方が全然違うので、その例えばミュージシャンとして生きるのと作家として生きるのと、なんかフリーランスの翻訳家として生きるのは全然違いますから、だからそういった意味で自分がその作りたい世界とか、うん、職業とかによっても、うん、多分ブランディングの仕方は全然違うんじゃないかなと思います。
そっか、じゃあその本当に今おっしゃったような、うん、目立てばいいっていうことでもないっていうことですね。
そうですね、
状況がどういう状況かによるっていうことですよね、
うん、そうなんです。それによって全然多分あの設定も違うんじゃないでしょうかね、
はいはいはい、あとあのケンさんの周りって例えば、うん、あのコンサルタントとかそれからコーチングされてる方とか、うん、あとカウンセラーとかあのそういう感じの方も周り多くいらっしゃると思うんですけれども、パッと聞いた時にでもあれなんとなく似たような感じの印象、その中でうまく自分らしさをブランディングできて突出できてる方っていうのってどういうところが違いますか、
うん、やっぱりだからコーチの中でもどういうコーチかっていうのをちゃんと定義してる人ですよね。コンサルタントでも例えば歯科専門、歯医者さん専門のコンサルタントとか、
はい、
あるいはなんか画家専門の税理士とか、
うん、
ミュージシャン専門、芸能人専門の税理士とかね、
はい、
っていうふうに言われるとなんかあそういう人なんだっていうふうに際立ちますよね、だからやっぱり例えばお店やってますって言ってもどういうレストランなのか、和食なのか中華なのかっていうのがはっきりしてないと、なんかお蕎麦も出しますけどカレーも出しますって言ったらなんかだんだんファミレス化していくわけですよね、そうするとあんまり美味しいものは出しそうな感じがしない、だからお蕎麦屋さんなのか、やっぱそれはカレーを出してはいけない、
うん、
パスタも出してはいけない同じ 麺つながりでみたいなダメなんですよ、
はいはい、
だからやっぱり そこに絞り込むっていうのが、うん、そのブランディングにとっては必要だと思います、
うん、じゃあケンさんのお話ちょっと最後に伺いたいのは、例えばじゃあ海外に、うん、展開していきますってなった時に、はいはいはい、ケンさん日本語の中では人間関係もあれば、うん、もちろんお金もありこうライフワークもありっていろいろなテーマについて本出されてきてるじゃないですか、
うんうん、
そこでハッピーマネーっていうところを、うん、っていうのもそれもブランディングですよね。海外でどういうふうなところでケンさんが売っていくのかって言った時に、うんうん、このハッピーマネーって言ってそこにたどり着いた経緯っていうのは、うん、どういうふうにして絞っていったんですか、そのブランディングは。
まあ、あの例えばジャックとかねはサクセス、ジョン・グレイは、リレーションシップ、
はい、
ジャネットはパッション、
はい、
でそういう意味で それぞれに、マイズナ博士はネットワークとか それぞれに一つのテーマなんですよ、うん、だそういった意味で例えばロバート清崎だったらマネーでしょ、
はい、
まあ、ウェルスかな、でそういうような形でそれぞれのキーワードがあるんですよ、でそれぞれのキーワードでしか人はタグ付けできないんですよね。なので僕はタグ付けされるときにいっぱいタグがあってよく分かんないんですよ。なので僕のタグはハッピーマネーなんですよ。マネーだけじゃないんです。なのでケン・ホンダイコールハッピーマネーっていうふうになるっていうのが僕のその一つのブランディングなんですよね。
いろんなテーマの中からハッピーマネーにたどり着いたのは、うんうん、一番最初に幸せな小金持ちについて書かれたっていうところからやっぱ続いてきてるんですか。
そうですよね。なので僕の場合はお金と幸せっていうのがテーマだから、だからそれを中心軸に据えたってことですよね。
なかなかそういうふうに明確に見える形でセルフブランディングができるって、うん、難しいなっていうふうに思うんですけれど、うん、でも誰にでもセルフブランディングでこの一つ大きな柱っていうのはあるわけですもん
ね。というかそれを明確にしないと、その他大勢のコーチに埋もれるってことですよね。
そ う,
か、はい、そうすると、まあ、相場の通りのお給料しかもらえないってことなんですよ。だからそういったものは報酬ですか。だからやっぱりそこからダントツになんかこうナンバーワンにならないと、普通の収入の何倍をもらうってことは難しくなるでしょうね。
だからそのブランディング力、プラス自分自身でのそのセルフブランド力っていうのは大きいですね、
いやそれをやらないと結局人並みにしかならないっていう意味から考えると、それは僕はそのマストだと思いますけどね、はい。
ということで今回のラジオミニセミナーはセルフブランディング力を身につけるということで健さんに伺いました。
はい、
健さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
続いては今月のあいうえおオーディオクラブです。本田健と各界のトップランナーの方たちとの対談を毎月お送りしているあいうえおオーディオクラブ、2019年9月号のゲストは七田式教育を主催されている教育家で作家の七田光さんです。さて七田さんは七田式を作られた七田誠さんがこの七田式というものを始められる前にご家庭で七田式の原型となるものを実践されてきたということで、いわゆるこう現存する中で七田さんが最年長の七田式で育った方っていうことになると思うんですけれども、
うん、
その当時は食事の時に英語のカセットテープを聞き流していたりとか、その健さんとの対談でもお話しされているんですけれども、確かにこう七田式創業者のお子さんってどんな環境だったんだろう、どんなふうに教育を家庭の中で受けてきたんだろうって興味のある方も多いと思うんですけれども、
うん、
実際健さんお話をされてみて、その七田式の教育の原点というものが今の七田さんに影響を与えている部分、どういうところがあるっていうふうに感じられますか？
まあ、七田誠さんっていう方がやっぱり教育者として素晴らしい方だったと思うんですよね。
はい、
父親としても、まあ、いろんな話を聞く限りにおいてはすごくこう自分と向き合って人を育てるってことに意識を向けられた方だと思うんです。まあ、そういう意味でそういう素晴らしい親を持ったラッキーさというかねっていうのと、もともと甲さん その息子さんの持ってらっしゃるそのポテンシャルっていうのがすごくなんか花開いてるって感じがしましたね。
じゃあ一言で言ったらなんかラッキーな環境だったっていう感じなんですかね。
まあそれだけお役目もあったんでしょうね。はい、そう思います。
はい、それではここで対談の一部お楽しみください。
ってことは、まだその、ああいうカードとかが発明される前に、その教育を受けられたってことですね。
そうです、そうです、はいはい。ほとんど教材はないんです。
そうですよね。でも多分、はい、その、後々ああいう教材を作られるっていうことは、例えばその、中国の古典を読み聞かせたりだとか、絵本を読み聞かせたりっていうのは小さい頃あったんですか？
そうですね、はい。絵本は活用していました。
そうですか。
はい、
で、例えば、その、英語の早期教育を受けたとか、英語の塾も、後々されるわけですけど、はい、そういう英語の教育とかはどうだったんですか？
英語はですね、はい、食事の時に、あの時代はまだカセットテープです
が、はいはい、
英会話のカセットテープをどっかから見つけてきて、
はい、
まあ家庭英会話をテーマにしたものなんですけど、
だ
から幼児向けとかそういうものではなく、うん、まあ、相手は中学生か小学生か分かりませんけど、うん、とにかく初級者向けに、
はい、
グッドモーニングから始まる家庭会話のテープを流していたんです。
へ、面白いですね。これ七田の教室に行かせてるご両親とか聞いたら、ええー、ってなんかすごくお宝のあれを聞いたみたいな。
はい。それで、まあ我が家は教育方法を、
はい、
作り上げる実験台でございました。
そうですよね。最初のだって実験台ですもんね。
はい。今、現存する中で私が、一番最年長の。
あ、本当だ。
屋敷で育った子供、元子供。
そうなんですね。
だから私はもうその時5歳ぐらいだったらしくて、
はい、
下の妹弟が2歳と1歳。
うん、
2歳と1歳のお二人は、もう英語ペラペラになってますね。
なるほどね、はい。まだ実験中だったんですね、高3のところ。
そうなんです。僕はだから、兄がね、病気で亡くなったので、はい、この子にはちょっと早期教育を控えてほしいという母からのお願いがあってですね。じゃあ、やめとこうかっていうようなことで。
うん、
はい、
うん。
なので、兄弟の中で、結果的に違う育て方をしてみたら、やっぱり早い方が良かったじゃないかっていう。でも、英語はすごい得意科目なんです、僕。
あ、そうなんですね。
専門は、大学は数学科なんですけど、
はい、
数学が一番得意なんですけど、はい、2番目に得意なのは英語なんです。
へぇ、
英語も、単語の語彙なんかは結構あって、でも、日本人がよく学ぶ、
はい、
学び方で、
はい、
典型的な日本人が学ぶ英語の学び方で学んだので、
うん、
なかなか 話す方はうまいこと言ってないんですね。
へ
え、はい。聞く方はある程度はいけるんですが。
なるほどね。
はい。
本田健の人生相談。Dear Ken。
続いてはケンズライブラリーです。皆さんが人生を幸せにより豊かに過ごせるための特別な一冊をご紹介しています。まずはリスナーの方からです。ロッシーさん、私がおすすめする本は英語ネイティブ脳みその作り方という白川ねねさんの本です。正直最初はタイトルに惹かれて買ったのですが、思わぬ内容の面白さ、新しい言語の学習方法に心をつかまれました。英語を喋りたいと思った人、思っている人は休憩がてらこの本を読むと勉強の価値観が全く変わると思います、というエピソードも添えていただきました。は
い、いいですね。やっぱり英語を話せるとだいぶ違いますからね。
はい、
僕もそういう脳みそ作りたいです。
そしてケンさんの今週の本、はい、何でしょうか。
夢を叶える龍という本で、慎吾さんが書いた本ですね。
はい、龍はのドラゴンの龍ですよね。
そうそうそうそう。ですこれはね小説なんですけど、そのすごく面白い話なんですよ。このブラック企業のうつ病サラリーマンが龍に導かれて再出発する、実話を元にした愛と癒しの物語ってことなんですけどね。
実話を元にされてるんだ。
そうそうそう、結構面白かったんですよ。
へ、はい、あのこの慎吾さんは、はい、とは健さんはお知り合いでいらっしゃるんですか。
そうですね、僕も1年半ぐらい前かな、2年近くお付き合いなんですけど、あの見た目はねこういう形で金髪でチャラかったりするんですけど
でも、ね、ご本人ご帯に
そうすごいね、なんか誠実に人と向き合う人で、ちょっとその雰囲気のギャップになんか心掴まれたんですけど、すごい誠実で人柄も素晴らしい人ですよ。
またあの小説っていうのが面白いですね。
うん、そうですね、だから結構その自分と重ね合わせて読めるんじゃないかなと思いますけど、やっぱり龍が大好きで、まあ、そういうのもあってちょっと個人的には好きな小説なんですけどね。
はいはい、ぜひチェックしてみてください。
はい、
このコーナーではあなたからのおすすめの一冊も募集しています。 dearken@iuoffice.com までぜひお送りください。以上ケンズライブラリーのコーナーでした。それではケンさん、今週の名言をお願いします。
あなたの時間は限られている、だから誰か他の人の人生を生きることで無駄な時間を費やさないようにしてほしい。スティーブ・ジョブズ。
本田健の人生相談、リア健いかがでしたでしょうか。健さん、私一番大事なことを聞くのを忘れちゃったんですけれど、はいはい、そのセルフブランディング力のところで、じゃあどうやったら私たちセルフブランディング力を高めてブランドというものを作れるのかっていうところを、うん、このエンディングで伺ってもいいですか。
そうですね、あのやっぱり自分がどうなりたいのかってことだと思うんです。
はい、
で僕の中では日本のトップベストセラー作家になって、でそしてそれをベースに海外でも活躍する、そのこの分野では最もエンターテインメント性があって、最もそのグローバル でそしてかつ深いっていうことをやりたいっていうのが20年前に僕は作家としてやり始めた時に、考えたことなんですね。
はい、
でそれで、まあ、ペンネームとしてケン・ホンダっていう世界でもあのどこの国でも通用するっていう名前で行くことにして、でそれでいろんな国を調べたけども、その名前だったら世界中の人たちが、一発覚えられるというので20年前からやり始めたわけですよ。で自分のとって何をやりたいのかっていう、例えばコーチングでこういうコーチングをやりたいとかっていう明確なものをまず決めないとダメなんですよね。ということは何かを手放さないとダメなんですよ。歯医者さん専門のコンサルタントやるためには他のコンサルティングをやめないとダメなんですよ。その代わり報酬は3倍になるんですよね。でそれすごい怖いことなんです。
そうですね、
うん、なので何でも屋さんをやってたら結局ファミリーレストランになってしまう。なのでカレーは出さない、うちは例えばラーメンを出さないとか、何を出さないかも決めなくちゃダメなんですよ。 そうすると捨てる作業っていうのは結構大事なんですよね、はい、これが普通の人はなかなかできないんです、
うん、手放したくないですもん、うん、
だから夜になってるんですよね。
あ、はい、でもまずはじゃあそこを絞るために今ある中から取捨選択してどれが不必要なのかっていう作業はとても大事になる
っていうことですか。そうそうそう、自分が何をやりたくて何はもういらないかってことを考えなくちゃいけないんですよね。
なんか断捨離のような、
そうそうそう、
人生のね、はい、なんか不必要なものが何かっていうのって分からないですもん、
う
ん、
そうそう、でそれを落とさないと上に行けないわけだから。
そうなんですね、うん、
だその変な話ですけど捨てると身軽になるから上がれるんですよね。
そう
そうそう、あれも欲しいこれも欲しいってままだと、まあ、危機をイメージしてくださいよ、はい、いっぱい荷物があったら、飛べないんですよね。
本当だ、はい、じゃあ気球で上に上がるには不要なものをまず、うん、落としていくってこと
ですね。そう、それはめちゃくちゃ怖い作業ですけどね。
そうですね、は
い、それがセルフブランドで一番大事なことだと思います。
ありがとうございます、はい、さてこの番組ではあなたからの感想、そして健さんへ質問もお待ちしています。毎月抽選で5名の方に健さんのサイン入りの本プレゼントしています、ということで健さん今週もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ここでお知らせです。本田健の人生相談ディア健は YouTube で収録の様子やディア健のバックナンバーを無料公開しています。動画をご覧になりたい方は YouTube の本田健公式チャンネルを確認してみてください。本田健の人生相談ディア健、この番組は提供アイウェイオフィス、プロデュースキクタス早川洋平、制作ワルツ高知博志桐原哲人、ナビゲーター小林まどかでお送りしました。